お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書5章12節から15節と6章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ホセア書5章の学びをしていますが、12節。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。預言者たちはなかなか面白い比喩を使います。彼らは自然の中に出て行って神様の御言葉を理解するために一定の比喩を使うのです。私はエフライムにはシミのようになると書かれていますが、英語訳は私はエフライムにはガのようになると訳されています。特定のガはあなたの洋服ダンスの中に入っていって、もしあなたがそこに防虫剤を入れておかないならスーツをダメにしてしまうのです。神様は言われます。私はエフライムにはガのようになる。私はエフライムを急いで裁く。またここにはユダの家には腐れのようになると書かれています。家の木の板や木でできた土台が腐るには長い時間がかかります。神様は北王国であるエフライムに言われました。私はあなたを今裁く。南王国にも腐れが入ってきていて、最終的には南王国も崩壊するが、でも崩壊が起こるのにはもっと長くかかる。多くの国の土台は考えうる限りすべての点で取り去られています。そして残された部分の中にはすでに腐れが始まっているものもあります。腐って崩壊するのには時間がかかるかもしれませんが、私たちは今のように罪を犯し続けていては、神様の裁きを逃れることは決してできません。ホセア書5章の13節。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を遣わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。エフライムが己の病を見た時と書かれていますが、エフライムは病気でした。死ぬほどの病気だったのです。ユダが己の腫れ物を見た時とありますが、この時ユダも傷ついていたのです。なぜならアッシリアが彼らに対抗してやってきていたからです。でもアッシリアはユダを捕囚に連れて行くことはしませんでした。エフライムはアッシリアに行き、大王に人を遣わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せないと書かれているように、エフライムはヤブ医者のようなアッシリアのところに行きました。彼らはアッシリアの王が自分たちを助けてくれるだろうと思いました。でもエフライムを捕囚に引いていったのはアッシリアだったのです。彼らは間違った国に助けを求めたのでした。ホセア書5章の14節。私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。 この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。ここにもまた素晴らしい比喩があります。神様は、私はエフライムにはライオンのようになるが、南王国に対しては若いライオン、子ライオンになると言われます。先日テレビで母ライオンがどのようにして自分の子供たちを守るかを見せていました。子供のライオンはまるで丸々太った大きな猫のようでした。一匹ペットに欲しいなと思いましたが、でも特に他の動物が自分の子供たちの近くに行くとき、あの母ライオンは非常に危険でした。母親は本気でその動物の後を追いかけます。そして小さな子供たちはただそのまま遊び続けているのです。神様は北王国にご自分がライオンになると言われました。彼らを滅ぼすことを意図しておられたのです。しかし南王国に対しては神様はただ子ライオンになられるというのです。でも子ライオンには何が起こるのでしょうか。小さなライオンもいつか大きくなって親のライオンのように危険になります。これはいつの日か彼らにも同じように裁きが来るという南王国に対する警告でした。またここにはこの私が引き裂いて去る、私がかすめ去るが誰も助け出す者はいないと書かれています。神様はエフライムを捕囚に送ろうとしておられました。そして彼らは好きなだけ泣き言を言ったり叫んだりすることはできましたが、神様は彼らを助けられません。神様は彼らの罪を裁かれたのです。神様は今日でも罪を裁かれます。誰一人、神様の目から逃れてうまくやりおせることはありません。今日私たちの社会では性病とエイズが流行しています。それは私たちの社会が罪を犯し続けている結果です。神様はあなたが罪をうまくやりおせることはないと言われます。神様は今も罪を裁いておられます。人は罪を犯せば必ずその刈り取りもすることになるからです。ホセア書5章の15節。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。この章は全体が裁きに関する悲しい章でしたが、ここで希望の旋律をもって閉じます。イスラエルが再び神様を求める時がやってきます。しかし神様は彼らがご自分に立ち返るまでは彼らを助け出されることはありません。さて、ホセア書六章の学びに入りますが、六章の一節。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。これは北王国に対する、この当時の神様の最後の呼びかけですが、同時に神様が彼らを癒されるという将来を望み見ています。神様は彼らを引き裂かれましたが、彼らを包んでくださるおつもりです。しかしこのことは、神様がキリスト教国であると吹聴し、神様の御言葉の恩恵を受けてきているどんな国の罪をも裁かれるという警告にならなければなりません。ホセア書6章の2節。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。キリストのよみがえりが三日目であったという事実に照らしてみると、 三日目に私たちを立ち上がらせるという言葉はとても興味深いものです。主はユダヤ人と異邦人の両方を義と認めるために死から蘇られました。このことはまた神様が将来イスラエルをかの地に連れ戻られ、またご自分のところに連れ戻される時にも当てはまります。エゼキエル書37章の中で神様はその日をよみがえりとして語っておられ、そのよみがえりは三日目によみがえられた方に基づいています。なぜならキリストのよみがえりの中には、誰でもそれを受け入れる者のために、その人を全能の神様との正しい関係に導き入れる、贖いと義認とが用意されているからです。使徒パウロはローマ人への手紙11章の中でイスラエルの将来という主題を展開させています。私たちの時代、ご自分の教会を立て上げておられる神様の目的は、ユダヤ人と異邦人の両方、神様の御前に礼拝するためにやってくる人々を、すべての言語とすべての部族からご自分に引き寄せられることです。神様が教会の中でご自分の目的を果たされて、教会をこの世から取り去られたとき、神様はもう一度イスラエルの国の方を向かれ、イスラエルを立ち上がらせられるのです。預言者たちもイスラエルの国のための神様の将来の目的について語っています。まだイスラエルの子らが約束の地に入っていくことができる前でさえも、モーセは、神様が彼らをこの地に3回目に回復される来たるべき日のことを語り始めました。3回目、いわゆる3日目にはこの地への回復は永続的な回復になるのです。この回復とキリストが3日目に死からよみがえられたことの間には相互関係があります。ホセア書6章の3節。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主は大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤されると書かれています。日本語では単に大雨と訳されていますが、英語訳では前の雨と訳されています。前の雨とは10月の終わり頃に降った大雨のことです。そして後の雨は収穫の直前にやってきた3月と4月の大量のにわか雨です。後の雨がイスラエルの地に戻ってきたという人たちがいますが、私は前の雨も後の雨も戻ってきたということはできないと思います。イスラエルの降雨量は南カリフォルニアよりもうんと少なく、また南カリフォルニアでスモッグと交通量にもかかわらず、この地域をいわゆるエデンの園にしているのは雨ではないのです。この地を生産的にしているのは灌漑です。でもイスラエルにはすべての地に灌漑するのに十分な水はありませんし、私たちはかの地に雨が戻ってくるという約束の成就を目にしてはいません。この人々がもう一度神様に立ち返るとき、祝福は人間だけでなく土地にも、そして動物の世界にも与えられます。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようと書かれています。これこそが人生の問題に対する解決です。それはあなたが主を知ることです。使徒パウロは人生の終わりに来た時にさえも次のような意欲を持っていました。ピリピ人への手紙3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、神様を知る知識を離れては、この人生には進歩の道はありません。 神様の御言葉はこのことをとても明確に強調しています。何千年もの間、神様の御言葉の正しいことが証明されてきました。ホセア書6章の4節。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなた方の誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る霧のようだ。神様はここで少し苛立っておられるように聞こえます。実際神様は次のように言っておられるのです。あなたをどのようにしよう。私はあなたを愛しているが、あなたは罪を犯し続けるので、私はあなたを裁かなければならないのだ。神様はジレンマに陥っておられます。裁きは神様の好まれる決断ではありません。神様は裁くのではなく、むしろ救いたいと願っておられるのです。でも人々が神様に背を向け続けるなら、神様が彼らを裁かなければならない日がやってきます。イスラエルの人々はとても宗教的でしたが、神様のことを何も知っておらず、その心は神様から遠く離れていました。そして彼らの善は朝もやのようでした。それはただ形と儀式だけだったのです。朝早く消え去る霧のようだと書かれていますが、彼らの宗教はただそれだけのものだったのです。多くの人々はブカブカの上着を着るように宗教を身につけます。そうすればいつでも着たり脱いだりできるのです。神様はこのような人々を罪に定められました。なぜなら彼らは宗教的でしたが、神様のことを知らなかったからです。そして彼らは決して人生を変えるような神様との経験をしたことがありませんでした。ホセア書6章の5節。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。言い換えれば神様は私は預言者たちによって彼らを叱り飛ばしたと言っておられるのです。私たちが神様の御言葉を結果がどうなろうと構わずにその通りに伝えていることのために称賛してくださる多くの手紙を受け取ることを感謝しています。私は自分のミニストリーを通して何年もそのようにしようと努力してきました。そして心から神様の御言葉を聞きたいと願っている人たちがそれを感謝してくださることに気づきました。確かに他の人たちはそれに反対しますし、彼らの批判も聞くことがあります。神様はここでご自分の民に言っておられます。私は預言者たちによってあなた方を叱り飛ばしてきた。預言者たちは誠実にその通りに語ってきた。でもあなた方は彼らに耳を傾けなかったのだ。私たちの時代、神様の御言葉と神様の御言葉に立ち返ることに大きな興味が示されていますが、その興味のどれだけが聞く人たちの心と人生を本当に変えてきただろうかと思うのです。私は私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れると書かれています。彼らは無知のために罪を犯していたのではありません。情報は十分にありました。神様は彼らに多くの預言者たちを送られました。でも彼らは神様と神様の御言葉に背を向けたのでした。ホセア書6章の6節。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。 人々はただ形式を守っているのに過ぎませんでした。あなたも日曜日に教会に行って、この上なくファンダメンタルになることができます。またあなたは、牧師を批判し、聖歌隊を批判し、すべての人たちを批判するかもしれません。でも神様が望んでおられることは、あなたが神様の御言葉を実際に述べ伝え、神様の御言葉があなたの実生活で働き、そしてあなた自身の心と生活に憐れみの形跡があるということです。神様の御言葉を本当に学ぶことの代用になる教会の催しというものは一つもありません。ホセア書6章の7節。ところが彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。契約とはつまり、神様がこの国と結ばれた契約のことです。ホセア書6章の8節。ギルアでは不法を行う者の町、地の足跡に満ちている。ギルアでの町は乳香で知られていました。これは医療用に使われたかぐわしいゴムか樹脂でした。ところがホセアの時代にはギルアデから出てくるものはトガだけでした。ホセア書6章の9節。盗賊が人を待ち伏せするように祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。言い換えれば祭司たちは命の水と命のパンを人々に与えることを拒否したことで実際に殺人を犯していたのです。教会の講壇に立ちながら神様の御言葉を述べ伝えない牧師はここに書いてある通りに有罪だと思います。神様の御言葉がそのように言っているのです。ホセア書6章の10節から11節。イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは姦淫を犯し、イスラエルは身を汚している。ユダヤ、私が私の民の繁栄を元通りにするとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。これは彼らの裁きの日もまた来ようとしているというユダヤの警告です。私の民の繁栄を元通りにするときと書かれています。将来神様が民をこの地に戻される時が来ます。でもその時神様は彼らの罪のゆえに彼らを裁かれなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルは終わりの時代に帰ってくるというテーマで、ホセア書5章12節から15節と6章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。